Tokyonet Radio.
はい、どうも皆様こんにちは。お聞きいただきまして大変にありがとうございます。カズヤマダがお送りします、まだまだこれからという番組です。本日は第88回となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。まあ、今日もねお聞きいただきまして大変ありがとうございます。今日これですね、オンエア、ダウンロード開始が12月になってますね。はい、いよいよ年の瀬が近づいてまいりました。2024年、皆様にとってどういう年だったでしょうか。はい、僕もね今年1年間いろいろねありました。はい、いろんなことがありました。はい、いろんなご縁もつながって大変に、ありがたく思っています。まあ、この場をお借りしましてですね、いろいろ、ご縁いただいた方々、またお世話になりました方に改めてお礼を申し上げたいと思います。大変ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょい緊張気味です。前回から、ゲストを呼ばないで私一人で喋るというパターンをですね、ちょっとトライしております。結構ね難しいんですね。はい、誰かね話し相手がいるといろいろね話がつながっていくんですけど、一人でこの時間を、トークで喋っていくというのは非常に私にとってもトライです。はい、やってみるというね非常にこうチャレンジで、取り組んでいます。今日はですね、あの本編の方で、私が今普段活動のメインにしています協会があります。一般社団法人日本いぶき育成推進協会というですね、協会をやって子どもたちの、成長をですね運動を通してサポートしていく、そんなことをですね活動のメインにしています。それについてね今日は喋、っていきたいなと思います。まあ、その中でいぶきスポーツアカデミーっていうのがありまして、はい、まあ、モットーがあるんですね。モットーの中にやってみるっていうのがあるんですよ。はい、やってみる、いわゆるチャレンジするですね、トライする。はい、めちゃめちゃねこのやってみるというのが非常にこう大事な、マインドではないかなというふうに、日頃から考えています。まあ、普段ねあの子供に、そういったことを頑張ろうぜというふうに言ってる以上、私も何かチャレンジしていかないといけないなということで、まもなく65になっていくんですけど、ここからもう一回まだまだこれからということでですね、チャレンジしていきたいなというふうに思っています。気温がですねだいぶね下がったり上がったりが非常にねあの体温調節が大変な時期になってます。はい、この時期にね風邪ひくと非常に大変でございますので、皆様、体調管理には十分注意していただきたいなと思います。はい、ということで今日は協会の、発足についてね、それについて語っていきます。それでは CM に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、どうも改めまして噛んでしまいました。改めましてお聞きいただきまして大変にありがとうございます。今日はですね、先ほどオープニングで申し上げた通り、協会を始めたね、そもそもなんで始めたのということをですね、今日は、私一人で、語っていきたいなと思います。実はですね、まあ西暦2000年思い起こせばですね、2000年もう24年前ですね。はい、そこからですね約18年間なんですけども、僕はですね、キッズレスリングのね指導に携わりました。はい、まあひょんなことから携わったんですけれども、まあ簡単に今ね自分の子供がそこで習い始めたっていうのがきっかけです。はい、そこでなんか携わってるうちに、パパちょっと手伝ってよっていうね、ある指導者の、誘い文句から関わるようになったんですけど、もちろん 初めは素人でした。はい、ど素人もいいところです。やったことないです、レスリングね。はい、でその当時はね、かなり、メタボリックな、体をしていました。ですからちょっと子供たちと動くだけでも、まあ、変な汗がねダラダラと出てたわけでございます。はい、まあね、そんな中で少しずつね、格闘技って言いますかね、レスリングを学びながら、ちょっとこれじゃいかんなということで、自分でもそこの、まあ、格闘技ジムでもあったので、そのジムで、ブラジリアン柔術、ご存知ですかね、柔術に取り組みながら、レスリング指導に携わってたということです。まあそれは約ね18年間続いたんですね。はい、で僕はその幼稚園児と、小学生でもね、入会したての子供たち、まあ初心者ですね、を中心に、担当をしていました。はい、でね、まあある時からなんですけど、まあいつっていうのも何とも言えないんですけど、あの子供たちの動きがね、なんか変だな、ちょっと変だぞっていうのをね、よく感じるようになってきたんですよ。例えばですね、よく転ぶ。なんでここで転んじゃうのって言ったところで転んだり、ちょっとびっくりしたことがですね、片足立ちがね、静止できないんです。はい。数秒しかできないんです。こういった子がね、結構出てきたりとか、あとね、じっとすることができないとか、まあ、あとそもそも姿勢結構悪いなとか、あと驚いたのがですね、しゃがめないっていう子がね、やっぱね、ちらほら出てきてるんですよ。はい。しゃがむね。まあ、いわゆるヤンキー座りですね。はい。しゃがもうとすると、後ろにすっ転ぶ。はい。まあ、あとはね、腰が痛いっていう子供がいたりとか、まあ、どことなく動きが変だなとか、まあ、そんなような子がちらほら目立つようになってきたんですね。はい。でなんか変だぞっていうのをね、感じてたんです。はい。まあ他にもね、いくつかあるんですけども、まああと、まあ幼児のね、クラスを担当してましたので、まあ幼稚園から、競技を一生懸命やるっていうのは、まあそもそもどうなのっていう疑問とか、またあと、まあ小学生も含めてですね、大会とかありますからね。そうすると、そこで勝つための練習になってきます。はい。そうすると競技の勝つための練習やら大会やらで、そんな日々で、いいのかな、もっといろんなことにチャレンジしなくていいのかなっていう疑問とかですね、あとこう、まあ、勝つっていうのがね、当然競技だと目的になってきますので、まあ、目標目的がね、これが一緒になったりすることも多いんですけど、まあそれを教えるっていうね、まあそこにはね、結構指導法がど昭和な、はい、やり方が結構まかり通っていたりとかですね、まあそんなことも疑問に感じてて、まあ簡単に運動をしようと思っても、もうなんか競技を選ぶしかないんだなっていう、そんな時代になっちゃってるんだなっていうことがあったりしました。はい、まあ私自身の子供をね、他の競技をやっていたりとかしてて、まあそんな練習風景を垣間見ることもちょっと何回かねあったんですけど、あれこれってどうなのかなとか、ちょっと、すげえスパルタだなとかね思ったりとか、まあそんなことをですね、ちょっと心もし頭の中に、描いてたわけです。はい、そんな時ですね、まあ18年ぐらいやってキッズレスリングを離れることになったわけです。はい、でその時にまあいい機会だなと思って、まあいろいろこう子供向けの本とかですね、いろいろ書籍を見たりいろいろ調べてたんですね。その中でね、ちょっと驚いた数値があったんです。はい、18歳の意識調査っていうのがありまして、はい、18歳の意識調査、これはね、確か日本ユニセフだったかなと思います。はい、ある、質問に対して、どうなのっていうことですね。はい、質問が、自分を大人だと思うかという質問に対して、大人だと思う率が何パーセントあったか、海外では結構高いんですよ。例えば中国、これがね 90% 高いですね。で欧米がね 80% で、日本は何パーセントだったか、 33% なんですね。はい、かなり低い数値なので、結構衝撃をね受けたんですね。マジかよと。はい、こんなに低いんだと。はい、でね、よくよく振り返ってみてね、まあ僕らが 子供の時代なんていうのはそんなに習い事の教室とか、まあ、あんまりなかったですね。はい。でも今はそれに比べると、そういう教室やスポーツの競技ですね、習うところっていうのはもうとんでもない数が増えてきてます。もうどれをやったらいいかしらぐらいなね、こともあるかなと思います。で、そういった教室とかね、いろいろ体験してきてますよね。はい。いろんなとこ習い事も行ってます。塾も行ってたりします。はい。さらには学校の行事とかね、学校生活もあったり、部活もあって、いろんな経験をしてきてるはずなのに、自分を大人だとは思っていない。これはどういうことなんだろうなっていうことをね、非常に、疑問に感じました。はい。もしかして成長あまりしてないのかなとか、だとするとそれは本末転倒になってしまうんではないのかなというふうにですね、感じたわけです。はい。他にもですね、そのアンケートでは、孤独を感じるとか、自分に自信がないとか、社会に関心がない、こういったね、質問に対して、他の国の若者よりもですね、日本の若者が、かなり数値が低いんです。はい。まあ、その他ね、いろいろ調べていくとですね、文科省がですね、挙げてる子供の問題点というのがありましてね、そこでね、いろんな項目がありました。はい。例えば、こういうことが問題点ですということで挙がっていたのが、生活習慣、態度が身についていない。はい。他者、他の方との、関わりが苦手。あとは、まあ僕らにすごく大事なんですけども、運動能力の低下。はい。そして自制心。自分をね、制御する心ですね。あと、耐性。耐久性の耐です。耐性が不十分。そして、達成意欲の低下。はい。まあね、いろいろね、問題点があるんだなっていうのが、ね、明らかになってきたわけです。はい。まあ他にもね、小中高の校内、学校内での骨に関する怪我というのが、1970年代初頭の 2.5 倍になってます。すごいですよ。はい。僕らの時代もね、そこそこ怪我がありましたけど、その 2.5 倍にも増えてるっていうのは、これも結構驚きの数値でしたね。あとね、これがね、驚いたんですね。はい。外遊び。私らの頃は外遊びばっかりでした。はい。雨が降っても、どこかで、雨宿りしながらでも遊べるとこないかなって探し回ったもんですけど、まあ大体ね、思い返せば、2時間ぐらいはね、遊んでたような記憶があります。はい。毎日です。はい。で、今の子たちの平均の、外で遊ぶ平均時間。30分なんですね。はい。30分です。かなりすぐ終わっちゃいますね。はい。しかもそれはね、外で、体を動かして遊んでるかどうかは、ちょっと個人差があると思います。様々ね、いろいろ問題あります。はい。あとはね、我が子の姿勢が悪いと感じてる、親御さん、特にママさんだと思いますが、7割以上います。はい。あとね、子供たちに起きてる問題としてはね、糖尿病予備群、これ増加してます。あと、子供ロコモティブシンドロームですね。いわゆる運動がうまくできないよっていう、はい、関節運動が上手にできませんよっていうですね、はい、お年寄りに近いですよっていう、子供たちの増加、あと子供のメタボ、そしてこれが意外に多いのが子供の痩せたいという子供の増加、子供たちの小中高生のうつ病予備群の増加、不登校の増加、そして自ら命を絶つ子供たちも世界でトップクラスです。もう問題だらけだなっていうのはね、もう本当にね、感じたんですよ。はい。で、こんだけいろいろね、教室とか競技とかチームとか子供に関する習い事も様々あるんだけども、これってどういうことなのっていうことがですね、非常に大きな疑問点として、残りました。はい。そんなことをですね、まあ、数名の仲間と、語り合ったりしてる中で、じゃあ、やろうよということで、そういう子供たちの未来への架け橋に少しでもなればなという、まあ、そこそこ強い思いと、はい、があってですね、協会を立ち上げたわけです。はい。ただね、小学生以上じゃなくて、やっぱり子供っていうのは、三つ子の魂100とね、言われます通りに、3歳とかね、幼児の時期が非常に大事になります。そのためにはね、もうやはりもう0歳から、見ていかなきゃダメでしょということで、0歳から18歳まで、そういったお子さんたちの、運動を通して、 精神面も含めてですね、サポートしていきたいと、はい、思っています。はい。まあ、そもそもの人間の基本的機能っていうのがあります。これがかなり、失われています。はい。まあ、簡単に言うと、呼吸や姿勢とか、はい、立ったり座ったりですね。すっごいそもそも大事なことなんですけども、それが結構おざなりにされてきてるような感じを受けます。はい。まあ、そういったことを、身につけながら、自己効力感というのを大事にしてます。まあ、どういったことなのっていうと、これは、できるかどうか分かんないけど、やってみる。そういった気持ちですね。マインドですね。はい。で、まあ、大きな特徴は、次回お話しますけども、あまり教えすぎない。教えない。で、自分で体の動きを得得していく。はい。そういう中で、いろんなマインドが育つと考えています。はい。まあ、単純に言えば、生きていく力ですね。はい。そんなものをですね、養っていきたいなというふうに考えています。はい。まあ、2021年に、協会を設立しました。まあ、3年ですね。ちょっと経ったところです。まあ、間、コロナ禍がありましたので、非常に地道にやってきました。はい。まあ、皆さんもね、ご存知の通り、超高齢化です。いよいよ超高齢化です。そして、超少子化です。はい。すごい時代に突入していきます。まあ、社会的な貢献の意味からも何かしなくちゃなというふうに考えています。はい。まあ、そんな、気持ちで、協会を立ち上げて、今そちらの活動を私としては、メインに置いています。はい。まあね、非常にね、やってきてね、やっぱり一番こうね、嬉しいのは、いろいろチャレンジして失敗するわけですよ。みんな、子供がね。うまくいかないことなんてザラです。はい。まあ、その時になんか、あ、もしかしたら見たら、そのね、一瞬の心の変化っていうんですかね。そこが結構ね、ブルブルって震えるんですよ。見てて。はい。だから成功することももちろん大事なんですけども、まあ、何かその中で見つけるっていうんですかね。もがきながらも、あ、もしかしたらみたいなね。その瞬間ってすごい大事だと思うんです。はい。そこはね、なるべく、僕らが教えることなく、自分たちでね、掴んでほしいなというふうに思います。それのやっぱり小さなね、積み重ねが、心のね、マインドを大きく成長していくんではないかなというふうに思います。まあ、いろんな子たちがいます。スポーツをやってる子たちも今ね、まあ、僕らの教室に通ってきてます。スポーツやってない子も通ってきてます。いろんな子にチャンスがありますので、人と比べないで自分で考えてやっていくというですね、そういうスタイルでですね、子供たちをサポートしています。まあ非常に手間をかけるという感じで、活動を進めてます。ということで結構一人でぐっと喋ってきました。はい。ということでね、そんな感じの協会活動です。お聞きいただきましてありがとうございます。では CM の方に行きたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、どうもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。エンディングトークです。やっぱりね、一人喋るってねなかなか難しいです。非常に僕も、今日も勉強になっております。お聞き苦しい点は、ご容赦いただきたいと思います。それではね、いぶき、一般社団法人日本いぶき推進協会、ということをやっておりますが、いぶき育成推進協会ですね。今ちょっと間違えました。その中でメインの活動が、運動を通して子どもたちを、サポートしていくいぶきスポーツアカデミーというのを行っています。簡単にかいつまんで説明します。親子で楽しむ運動教室、不定期で開催しています。3歳から6歳、それから、主に埼玉市を中心に活動しています。キッズ一般クラス、これは小学生ですね。それとキッズアスリートクラス、これはなんか競技スポーツやってる子たちのクラスです。これが高学年のクラスと、今月12月から低学年のクラスがスタートします。そしてジュニアクラス、これが中高生です。はい。運動してる子はちょっと中心になっています。そしてジュニアの中高生、通信高生クラスっていうのも、やっております。これはね、結構ね、昼間やってますね。はい、昼間やってます。 そして南柏でキッズ裸足道場というのも、まあ、少ないんですけども開催しています。それと川越においても不定期で教室を開催しています。そして、熊谷においてですね、2025年、幼児運動遊び教室、これはちょっと仮称ですけどもスタートする予定です。そして、まあ、このアススポーツアカデミーとして、北本にあります格闘技ジム、北本エクシードさんのキッズクラスをサポートしています。そして、今年ですね、この0歳から、5歳までこの幼児の、いぶきチャイルド運動メソッドというのを開発してきました。これをまあご縁がありまして、あの前回の放送でも、紹介しました福岡にありますインターナショナル保育園ミノウェイインターナショナルプレスクールさんにて実践中です。はい、様々ですね、0歳から、18歳まで、ただし理念は全部一緒です。はい、同じ理念で、0歳から18歳まで成長をサポートしていきたいとしていきたいという思いで、やっております。ぜひですね、ご興味ありましたらホームページと、いろいろねご覧になってお問い合わせいただければと思います。とにかく手間をかけたいと思ってます。時代はスピードの時代です。それとは真逆です。ゆっくりでいいと思ってます。お子さんの成長はゆっくりでいいと思います。はい、手間をかけて、成長をサポートしていきたいというふうに考えております。では次回はですね、このいぶきスポーツアカデミーどんな風にやってんのっていうのをですね、実際の内容をちょっとお話していきたいと思います。今日も大変にお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。